社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週は年収の壁支援強化パッケージということで、令和5年9月27日に厚生労働省から出ておりますものについてお話をしていきたいと思います。壁ですね。年収の壁、103万だとか106万だとか130万だとかいろいろ言われておりますが、まあ、いくら以上働いたら損だとか得だとかっていう話っていうのは、まあ、結構不要で働いている方だと気にされてやってる方が多くてですね、まあ、会社としてはもうそんなの気にしないでやってくれよっていう思いもあるんですけれども、私ちょっと今年働きすぎたので年末は働けませんとかっていう風に言われちゃって、年末に人手不足に苦しむみたいなことも結構あるんですよね。ということで、まあそれとは別にですね、まあ社会保険の適用のされていない方という方も結構働いていて、でその方たちは社会保険料を支払っていないんですけれども、まあ将来的に年金ももらえるという立場でいらっしゃる感じになっておりますので、まあそこをなんとかしたいなっていうのがあるんだと思います。まあ正直一層3号をなくしてしまえと思います、私は。ただまあ実際に3号で働いている人はそんな今までねできていたことができなくなるということはすごく不満であると思いますので、なかなかこれそういうふうにしちゃえばいいじゃんと思ってできるようなことではないんですよね。ということで、いろいろ政府がいろいろやっているというところなんですよ。で、このね、年収の壁支援強化パッケージで、PDF で4枚の資料なんで、これ結構面白いので、ちょっとややこしいですけれども、見ていただけると面白いなと思うんですけど、まあ、現状の課題解決の方向性。労働者と配偶者で扶養され、労働者の配偶者で扶養され、社会保険料の負担がない層のうち、約4割が就労していると。まあ、要は、第3号の方ですね。年金保険第3号の方っていうのは、保険料の負担がないけれども、1号と同じように将来的に年金がもらえるっていうことになっているんですよ。まあ、2号の方がまとめて払っているということになっています。で、そういうふうになっているうち、実際には4割、そのうちの4割が働いているということなんですね。で、その中には、自分の、手出しが出ないようにですね、一定以上の収入をならないように就業調整をしているものというのが一定程度存在するというふうに出ています。で、それを何とかしたいということで、106万、130万円の壁を意識せずに働くことが可能となるよう、短時間労働者への被用者保険の適用拡大、最低賃金の引き上げに引き続き取り組む。こうした取り組みと合わせて人手不足への対応が急務となる中で、壁を意識せずに働く時間を伸ばすことのできる環境づくりを後押しするため、透明の対応として、支援強化パッケージを、本年中に決定した上で実行し、さらに制度の見直しに取り組むとされていますよ、ということで、壁を意識して働くということをやめさせたいということですね。要はね。なので、壁の意識を取っ払うためにいろいろな支援をしますよということで、3つ、大きなことを出しています。1つ目が106万円への壁の対応。2つ目が130万円の壁への対応。そして3つ目が配偶者手当への対応。このカッコさん、あんまり注目されてないし、103万、106万、壁壁って言われてますけど、これ何気にカッコ3番結構怖くて、これ今、会社で働いていると、奥さん不要にしていると手当が出ている会社って結構多いんですよね。で、配偶者手当って言って、結構ね、何万とか出てる会社があるわけですよ。で、奥さんが不要から外れると、配偶者手当が出なくなっちゃうので、不要から外れることができないっていう方結構多いんですよね。なので、配偶者手当をなくそうということなんだと、これ思います。配偶者手当をなくすって、労働条件の低下につながるので、非常に難しいわけですよね。労働条件を下げるって、まあ、そもそも従業員の同意が必要だし、それができない場合には合理的な理由があればどうのこうのっていうふうに、まあ、労働契約法に出てますけれども、じゃあ、合理的な理由ってどういうことだっていうふうに、なるわけです。で、それがですね、企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示すなど、わかりやすい資料を作成公表しますって出てるんですよ。多分、配偶者手当をなくすやり方を厚生労働省が発表するってことですよね。 楽しみですね。いやーこれどうなるんだろう。かなり話題になると思いますけどね。でもまあ今ちょっととりあえずこれはちっちゃく言われていて、結構そのね、女性議員で目くらましをされている状況な気もちょっといたします。で、そのカッコ1、106万円の壁への対応、カッコ2、130万円の壁への対応ということで、106万円の壁と130万円の壁、二つバラバラに全く別物の支援をすることにしています。で、一つずつ見ていきますと、106万の壁への対応としては、106万の壁を突破し、社会保険に加入することになった方に対して、社会保険の本人が、出す分、本人負担分を、新しい手当で支給した場合に、一人20万円助成しますよっていうような、メニューが出ています。で、これが、1年20万なんですね。で、1年目と2年目は20万出ます。で、3年目は、その手当を減らさないようにうまいことこう給与にこう入れたみたいな感じの場合に10万円もらえるということになっていて、そこで終わりです。なので結局4年目からは会社も本人もまあ手取りというかまあ負担は増えるわけですね。で、ただ1年目2年目のこの1年20万円もらえる助成金は賃金の 15% 以上を追加支給してくださいと。で、それを社会保険適用促進手当っていう名前で、支給すると。で、それについては、算定とか月編とかの対象にはしない、要は社会保険の、基礎には入れないということになっています。なので結果的に手取りは変わらないよということになるんですね。あ、じゃあね、手取りが変わらないんじゃなくて、働いてもちゃんと手取りが増えるようになると。で、手取り収入を減らさない取り組みを、した企業に助成をするということになっています。で、それとあと労働時間延長メニューっていうのもあって、所定労働時間を延長した場合に、それで賃金がそれで増額されてた場合に一人助成金が30万円出るということになってるんです。で、週所定労働時間4時間以上延長した場合は賃金の増額、まあ要はその時給を上げるとかですね、そういうのなくても一人当たり助成額が30万円出るよってなってるので、現実的にはこっちの方がよく使われるんじゃないかなという気もちょっといたしましたが、ただまあ社会保険にこの4時間以上働いたことによって社会保険に加入した人っていうのが対象だとするとちょっとまあ難しいかな。で、これカッコ2とカッコ1が平均できるのかどうかがちょっとはっきりわかんないんですよね。で、米印で1年目にカッコ1の取り組みで20万もらって、2年目にカッコ2で30万を受け取ることは可能って書いてあるんですけど、これ30万円じゃないや、4時間以上延長した上に賃金の 15% 追加支給した場合はどうなるんだろうなとちょっと思ってます。だから1年目で30万円もらいつつ、カッコ1の20万円も合わせて1人50万円もらうことができるのかどうかはちょっとね、詳細が出てからじゃないと何とも言えないな。これ違いますね。1人当たり最大50万円ってことは平均は多分できないですね。要は手当と支給メニューを全部受給すると50万なんですよ。で、一人当たり最大50万ということは、手当と支給メニューを3年間全部受けた場合だと思うんですね。で、労働時間延長メニューはこれとは別で30万円なので、もしこれ平均できるんだとすると、一人最大80万円になっちゃうと思うので、多分できないんじゃないかなぁ。まあまだ詳細はちょっとわかんないので何とも言えないですけどね。はい、ということで、そのような助成金ができるそうです。まあそれで106万円を突破して働いてくれと促進することになりますね。はい。で、あと130万円の壁というのがありまして、で、106万円を超えると社会保険に加入しなきゃいけない、社会保険に自分で加入するので扶養から抜けるというような話で、社会保険加入ありきの話なんですよね。だ、130万円はちょっとこれ違いまして、今度は130万円を突破しても社会保険に加入しなきゃいけないわけではないんですよ。何かというと、扶養の認定の理由が、被扶養者は扶養者の年収の半分以下で130万以下っていう定義があるんですね。要は130万超えてる人は扶養になれないんですよ。だから社会保険に加入しなきゃいけないんじゃなくて、扶養から抜けなきゃいけないんですね。130 130万超えても社会保険に加入できない人もいるんです。その場合どうなっちゃうかっていうと、扶養から抜けるが自分の会社で社会保険には入れないので、国民健康保険と国民年金に入ることになっちゃうんですよ。すごいめんどくさい。で、なのでできるだけ130万円の壁はキープしたいわけですよね。というのと、130万円の壁って言われてますけれども、年収で130万円超えたらすぐに扶養認定されなくなるわけでは実はないんですよ。で、社会保険の考え方は税金とは違って別物で、未来にわたって年収の見込みが130万ということなんですね。税金は今年の年収が103万超えたかどうかで判断するけど、社会保険は今から1年間の年収が130万超えるか超えないかで判断するんですよ。簡単に言ってしまうと、月給で判断する方が正解なんですよね。で、そうするとですね、130万円の壁が超えるか超えないかって分かんないんですよね。見込み額は130万超えませんよ。月10万稼いでるんで、見込み額としては120万円ですよと。ただ残業が多くて130万超えちゃう場合があるかもしれない時の問題。そういう微妙なラインの時に、これが健康保険組合ごとによって取り扱いが違うんですよ。だから旦那さんが入っている健康保険組合が厳しいか厳しくないかによって扶養の認定が違うんですね。で、協会健保とか、まあ、協会健保は結構優しくて、130万超えない見込みであれば通っちゃうんです。ただ、課税証明書とか毎年出させて、課税証明書でもアウトだったらアウトです、みたいな健康保険組合もあるんですね。なので、組合ごとにわからない。で、その場合にもう定義を決めますよっていうことだと思うんですよ。130万円を超えても事業主がこれ今回たまたまだったんですっていうふうな証明をすれば、まあ、2年間は、引き続き入れるようにするよというような話みたいなんですよね。ただ今2年間と言いましたが、リーフレットにですね、2年間って書いてないんですよね。もしかしたら事業主の証明による被扶養者認定の円滑化ということで、どのくらい認めるかというのは、ちょっと2年間っていうような報道がありましたけれども、書面ではっきり書いてないので、2年って書いてないから、おおむね2年とも書いてないから、ちょっともしかしたら見直されるかも、知れないなぁとは思います。ということで、106万円への壁への対応として助成金を出すよと。で、130万円への壁への対応として少し扶養の認定を甘くするよというふうな話が出ています。まあ、正直これだと社会保険に加入している人数をすごく小さな人数で収めて、なんとか扶養をたくさん抱えるみたいな会社が増えてくるかもしれないですね。まあそういうふうに小規模な会社が増えていくきっかけになるかもしれないですね。はい。ということで、私の視点なりに、今回のこの話題になっている年収の壁支援強化パッケージのお話をいたしました。はい。ということで今週はここまでにしたいと思います。ついに当社はバラスト社会保険労務士法人という名前に名称変更いたしました。やってる内容は変わりませんので、社会保険の手続き、給与計算、それから労務相談、得意としている社労士事務所でございます。社労士をお探しの方はぜひ一度お問い合わせください。ということでお相手は社会保険労務士法人じゃないよ、間違えちゃった。ということでお相手はバラスト社会保険労務士法人、社労士の市川めぐみでした。ありがとうございました。